ストロベリーグッド。こんにちは、イラストレーター向井あぐるです。
こんにちは、みきです。
はいはい、秋がやってきました、
うん、
寒いね、寒いね。もうストーブつけちゃってるもんね。
早いね、
うん、秋はさ、実りの秋でさ、
うん、そうね
栗狩りとかさ、
うんうん、
いいね。
あ、いいね、ぶどうとかさ、うんうん、きのことかさ、
きのこ狩りとかいいね、
いいね、あ、狩りに行こう、狩りに行こう
、うんうん、頭がおかしくなるきのこを狩りに出かけに行きたい。
なんかカゴしょって、
うん、笑い竹とかさ、大笑いしようぜ。
あ、いいね、いいね、なんか夢見るキノコとかね。
あ、いいね、いいね、いいね。あとさ、もみじ狩りとかそういう狩りですな。
もみじ狩りね、ちょっと風流ね。
風流ね。もうでも、もみじ狩りは木ごと買ってしまいたいね。
木ごとね。
もみじ狩りってさ、行くだけで見るだけだもんね。木ごと狩らないと。
そうね。
狩りに行くなら狩らなければ。
散弾銃持って漁に出ればいいんじゃないな、グルンは。
お、鹿とかイノシシとか買っちゃうぜ。
じゃあ私、魔女狩りに出る。
え？秋と関係ない。
はい。
はい、質問読みまーす。
はい。
はい、ゆたかさん、高校2年生の方からの質問です。
はい。
はい、最近自分が本当に絵を描ける仕事に就けるか疑問に思います。専門学校の見学に行った時に先生方にそのことを言ったら、疑問に思うくらいなら諦めた方がいいと言われました。さらにイラストレーターになった方々は一度もそんなことは思ったことがない、ただひたすら絵を描いてきたんだとも言われました。私も言われた時そう納得してしまいました。絵が私にとって唯一の取り柄ですが、やはり疑問に思ったら諦めるべきなんでしょうか。はいはい、という質問なんですが、絵が私にとっての唯一の取り柄ということなんですが、
はい、
取り柄があるんなら生かせばいいかもしれないですね。
うん、
うん、でも疑問に思うつうのも、まあ自信がないから疑問に思うのかもしれないんですが、
うん、うん
うん、イラストレーターの世界は厳しく大変な世界かもしれないので、
うん、
うん、本当にやる気がある人のみ生き残れるよう、生き残れる世界な気がしますので、
うん、
うん、どうしてもどうしてもなりたいと思ってからイラストレーターに、どうしてもなりたいと思ってる方がイラストレーターになってるような気がします。はいはい、みきちゃんはどう思われますか？
そうですね、うん、でも疑問に思うっていうのは常にでもみんなきっとなれるかな、どうかなみたいな迷いとかはあると思うんですよ。うん、だからそこを自信に変えられるように、とにかくたくさん絵を描いて、うん、自分に自信が持てるようになることがまず第一で、でやっぱり迷い描いちゃうと絵にも迷いが出ちゃったりするので、うん、もうひたすら本当になりたいと思うんだったら、もう突っ走っちゃった方がいいと思います、
うんうん、まあさ、自信がない時は下手くそなプロのイラストレーターを見とけばいいです。俺みたいな下手くそなイラストレーターでもイラストレーターになってるのでなれます。頑張ってください。下手くそイラストレーターもいますので、自信を持ちましょう。
あとね、イラストレーターになった方々は一度もそんなことを思ったことが、まあ、ないと先生がね、おっしゃったそうですが、まあ、確かにただひたすらに絵は描いてきましたし、ですが私もでもなれるかな、どうかなって思って絵描いてた時期ありますよ。
ああ、まあね、そうかもね、うん、俺もさ俺も漫画家になりたくって、気がつけばイラストレーターになってたという口なので
うん、
まあ流れで成り行きでイラストレーターになる人もたくさんいると思うので、まあ人生適当にさ、あまり考えずにやるのもいいかもね。自分に後悔が残らないようにやりたいと思ったらやっちゃえばいいんじゃないかな、
うん、なんか疑問に思ったから諦めるとだとちょっと早い気がするから、
うんうんうん、
まず挑んでみてやってみて、で結果ダメだったらそれはそれで、うん、まあ一つの結果としていいんじゃないかなって思うし、ただ何もしないうちからなんかダメだって思っちゃうともったいないので、うん、なんかまずは自分のこう力を試すという意味で頑張ってみてはどうでしょうか。
うん、頑張ってみてください。はいはい、次の質問、みきちゃん。
はい、では次の質問です。
はい、
れいちさんと読みしてよいのでしょうか。20代の方からの、はい、ご質問です。はい、私は美術の専門学校のことですね、うん、通っています、
うん、
仕事はやはりイラストを描いていきたいと思っています。 そこで作品ファイルを作らなければならないのですが、うん、イラストのパターンは何種類かあった方がいいでしょうか。基本的に私の描く絵は人物が多いです。デジタル、アナログ、線画等もそうですが、背景画や食品物などいろいろあった方がいいのでしょうか。仕事をしていく際にいろいろと描ける方が幅が広がっていいのでしょうか、というご質問です。
うんうん、まあまず一番初めだから、いろんな仕事をいろんなタッチでいろんな仕事を引き受けて生きていくための手段として、どんな仕事もこなすためにいろんなタッチのイラストのファイルを持っていくのもいいんじゃないかなと僕は思ってしまいますが、いかがでしょうかの、
う
ん、
そうですね、いろいろ書けるっていうのはそれだけでかなり有利というか、たくさんチャンスに恵まれる可能性もあるということにつながるので、
うんうん、
ただ一番自分がその中で何をメインに推したいかっていうのを一つ決めておいて、うんうん、それを中心にそういったものを広げた方がいいと思います。なんか広く浅く見たくなりすぎてしまうと、結局その、まあ、イラストの仕事に就けたとしても自分が何が本当は描きたくてやってたのかみたいなのがちょっと分かんなくなっちゃったりして、
うん、まあ俺はさ、そういう言うなればグラフィックデザインの職業って、どんなグラフィックの仕事もこなさないといけないので、そういう考えではイラストレーターもどんなタッチのイラストを描く人がいてもいいんじゃないかなと思うので、俺は別にいいんじゃないかなと思いますが、まあまあ自分が楽しければ、うん、いろんなタッチのイラストばっかりを描いてる自分に疑問を感じて落ち込んでしまうぐらいなら、一つのタッチに絞った方がいいし、いろんなタッチのイラストを描くのが楽しいんであれば、いろんなタッチの仕事を取ってくるためにいろんなタッチのイラストをファイルに入れればいいし、自分の考え方の方向性かなと思いますけどね。
うん、
うん、はいはい、じゃあ次の質問いきますよ。
はい
はいはい、高さん、高校3年生の方からの質問です。
はい、
はい、前にプロの漫画家さんのワークショップで聞いたのですが、
うん、
印刷した場合の色計画の話があり、出やすい色や変色してしまう色があると聞きました。印刷を意識した場合、特に注意を払わなければならない色はありますか？また出やすい色はやはり赤、青、黄の基本色なんですか？ずっと気になっていたので、よければ教えてください。
はい、
うん、蛍光色とかそういう目にチカチカする色は印刷には基本的に出にくい、つか出ないですね。
うん、
うん、ニキちゃん、印刷用の CG データを書くときに注意してる色って何ですか？
紫とかピンクとか、うん、そういった色はどうしても色が変わりやすいので、
出にくいね。
うん、それはなるべくその色の差があまりに激しくなるようなものは最初からむしろ使わないように、
うん、
気をつけますね。
そうだね、 CMYK っていうモードで書くと、そういう蛍光色っぽいチカチカした出にくい色が出にくいので、それで初めから書くのもいいかもしれないし、
うん
うん、あと印刷会社に RGB データから CMYK データに変換してもらうと割と綺麗に出やすいかもしれないです。はい、なかなか難しいご質問なので、自分の経験を積んで慣れていってみてくださいな。難しいです。はい、次の質問、みきちゃん。
はい、では質問読みます。
はい、
ふーさん、小学校5年生からの方です。
はい、
私は家や学校などで女の子の絵を描いているのですが、
うん、
輪郭が変な形になりまして、
うん、
あと目の大きさが合わないのでほとんどウインクで、
お、
うん、真面目な人の絵を描きたいのですがうまくいかなくて、
お、
プラスとか十字だね、うん、十字のマークを描いてから輪郭を描いたらもっと変になっちゃって、いい方法ありませんか？
ありゃりゃ、これは慣れ？
うん、バランス、うんが取れないのはもう本当に慣れでしかないので、うん、とにかく書いて慣れることですね。うんうん、
あとさ、パソコンだったら左半分だけを書いてコピーして反転、鏡の反転コピーをして、
うん、
右側も作っちゃうとかね、全く同じ絵を
うん、うん、
全く同じのを書けますよ正面向いた絵限定ですが、
うん
うん、
ちなみに私は絵を描くときは目から描きます。
お、俺は輪郭からかな。目難しくない？
なんかね、
うん、
私の場合は目から描いた方が逆に、うん、自分の中でなんだけど、うん、バランスが取れやすいんですよ、うん、なので、
うん
うん、輪郭昔ね輪郭から描いてたんだけど、うん、なんかね目からある時描いた方がなんか取りやすいなって思ってそれからずっと目から描いてますね。あ、
そうなんだ、
うん、
まあでもさペンを入れる前に納得のいくまで鉛筆で描けばバランスとか治るんじゃないかなとか思う。ペン入れちゃったらもう動けないけど、
ね、うんうん、うん、ちょっとずつね、うん、なんか描いたり消したりなんかして、
そうそうそう、直していけば、
うん、
はいはいはい、ストロベリーグッドなお菓子、
お菓子、
はいはい、今日はですねみきちゃんが素敵なものを買ってきてくれました。
はい、見つけちゃいました。
わーい、
わーい、わーい、はい、常にですね、うん、我々が注目をして、そうそう、今や出るか出るかと待ち望んでいた、
探してたんだよね。
そうです、ついに見つけてしまいました。
なんか前からお互い探してたんだけど見つからなかった、うん、あれです、
うん、あれです、あれ、いきますよ、
うん、
じゃじゃん、
じゃじゃすごい、いちごミルクとかって書いてるパッケージなんですが、これは何でしょうみきちゃん。
うん、魚肉ソーセージです。しかもいちごミルク味の魚肉ソーセージです。
なんかさすごいソーセージっぽいパッケージの絵かと思ったら、
うん、何
の
お菓子みたいだよね。なんか飴とか入ってそうだもん。
飴、何の食べ物かわからないようなパッケージ、かわいいパッケージです、うん、
はい、はいはい、5本入りです。
スケジュール4で説明しますと、いちごミルク育ち盛りの子供のおやつにとかって書いておりますが、いちご濃縮果汁入り牛乳 10% 配合フィッシュソーセージ
どっちが余計かってことでね、フィッシュソーセージが余計なのか、いちごミルクであることが余計なのかっていうね。
すごいよね、うんうん、フィッシュソーセージにいちごミルクを盛り込んだ、
これね、ちなみにいちごミルクを加えたおやつに合うフィッシュソーセージです。カルシウムを強化しているので育ち盛りのお子様におすすめします。
おやつと一緒に食べるソーセージってこと、
うん、おやつおやつさあさあ、
すごい ね
これ開け方ここ書いてあるから、ソーセージの上手な開け方がまず赤いテープを引きフィルムから剥がします。
ちっちゃい頃開けられなかったよね。
これ ねこのフィルムをちぎってしまってね、開けれなくて、そうそう、結局ハサミで上切っちゃったりなんかして、そう
そうそう、いただきます、
いただきます。
あ、なんかピンク色、なんか普通のソーセージよりさらにピンク色な気がします。うん、あ、甘い、甘い魚肉ソーセージ。
うん、
でもいちごの味はどこに、
ね、甘いね、
甘い、砂糖入りって感じだけどいちごの味がしませんが、いちご何パーセント入ってるんだっけ。
いちごはねパーセンテージでは表示されてません。
書いてない、
うん、牛乳が 10% 入っていて、いちご濃縮果汁が入ってるだけですね。じゃあお約束の原材料名読んじゃおうかな。
はいはい、
うん、魚肉、
魚肉
で確かおかしいもんね。
何の魚かな、うん、
タラ、ホッケ、糸よりだい、でんぷん、豚ゼラチン、牛乳、植物油脂、砂糖、醸造酒、いちご果汁、
うん、
食塩、ポークエキス、炭酸カルシウム、
うん、
調味料、香料、コチニール色素、うん、香辛料抽出物、
うん、
などなど。
おお、普通の原材料名の中にいちごと牛乳が入ってるって感じかな。
うん、
うん、これはいちごの味しないんだけど入ってるんだよね。
なんか後味が甘いよね。
うん、
でも甘い。いちごかって言われると
わかんない。
そうでもないかも、うん。ミルクかっていうとそうでもないよね。うん、ただ普通の魚肉ソーセージは逆に魚っぽくないのが売りなのかも。これなんかさ、お魚が嫌いな子とかいるじゃない。
ああ。
だから魚っぽさを感じないように味を。なんかあんま魚の感じしないじゃない、味がさ。
まあね。
魚が苦手でカルシウムが取るのを。大変な子供さんに、
うん、うん、まあ美味しい、パッケージも可愛いから子供も喜ぶかもね。
うん、なんか勢いで食べれそう
ね。うん、うんうん、美味しい美味しい。
うん、うん、まあ次買うかっていうとちょっと分かんないですけど。
あ、でもさ、うん、買うかもよ、甘くて、
買うかな、
甘くて美味しいって感じ。
うん、あ、うん、そうだね。
うん、
うん、私は普通の魚肉ソーセージが好きだな。
まあね。
まあまあ美味しい美味しい、
うん。美味しかったです。
美味しかったです。
はーい。エンディングが近づいてまいりました。
はい、
はい、みきちゃん、
はい、
高橋名人の何かをやったんですよ。
やっちゃいました。
お、
高橋名人がこの度 CD をですね、
うん、
10月に、
うん、
あの歌の CD を出したんですけれども、
うん、
高橋名人の似顔絵がシールになってるものがおまけで入ってるんですけれども、うん、そのうちの1枚をですね、なんと書いちゃいました、うん、
お、高橋名人は80年代に一世を風靡した
ファミコン、
ファミコン博士じゃないや、
うん、ファミコン名人、
うん、なんか子供たちは憧れの的なお兄さんでしたね、
うんうん、そうね、ファミコン大好きな人たちにはもう神様みたいな存在で、
うんうんね、
当時は16連打なんつってね流行ったりとかして、そう、
手で連射すんじゃダダダダダダと、
すごい速さ、うん、1秒間に16発撃つんですよ、
うんうんうんうん、そんな素敵な人の CD ジャケットのおまけシールを、
うん、うん、そうですね、うん、私高橋名人大好きなんでもう本当光栄です、うんうん、いろんなイラストレーターさんもその似顔絵のシールのイラスト参加してるんですけど、うんうん、そのうちの1枚をですね、うん、私も書かせていただきまして、うんうんうん、とても素敵な仕上がりになってますのでぜひぜひ
楽しみだな、うん、
詳しくはストロベリーグッドのホームページでご紹介したいと思うので見てください、うんうん、
ストロベリーグッドは検索ページでストロベリーグッドって検索すると出てくるので、うん、見てね
見てね、
はいはい、うん、俺は明日さ地元の広島県、うん、地元が広島県なんだけど、うん、中国新聞が取材に来ましてさ、うんうん、なんか取材ってたまに受けたりするんだけど、うん、なんかあれはゾロゾロゾロゾロ人が来ちゃって編集者であったりカメラマンであったりプロデューサーであったり、うん、ライターであったりっていうのがゾロゾロ来るんだけど、
うんうん、
明日は5人来ちゃって、
うんうん、
俺の狭い部屋に5人
もえ、アグルの家に5人来ちゃうんだ
そう、どうかいの、なんかさ、うん、勝手にすごいイラストレーターって勝手に思われてることがあって、
うんうん、
しょぼ、俺の部屋のしょぼさにびっくりしたらがっかりしたらどうしようかなとか思いつつ、
いやでも江藤さん家は関係ないから大丈夫だよ大丈夫だって、
ちょっとさ、うんうん、急いで綺麗にします、
もう急いで壁に絵とか描けば
どうしようか、アーティストっぽくね、
アーティストっぽく
適当にね、
うんうん、
嘘っぱちアーティストうん、そんでさ広島の新聞の中国新聞に載るのが11月4日ということでして、広島の人はちょっとチェックしてみてください。ほいほい、今日のエンディング曲はジョンさんっていう犬の着ぐるみをかぶったアーティストなんですけど、これは僕が広島時代深夜番組にジョンさんがテレビに出てきまして、
うん、
かわいいキャラクターとバカなキャラクターで、そのテレビを見た当時友達とジョンさんが伝説になってたんですね、
うんうん、
んで東京に来てジョンさんに会う機会がありまして、東京はすごいね、東京にいるだけで今まで憧れだった人たちに会えるからね、
うんうん
うんうん、そんなこんなで大好きなジョンさんの曲を流したいと思います、
うん、
すごいかわいいのんびりした曲です、
うん、ジャケットかわいい、
かわいい、すごい、なんだろう、犬のかぶり物をしてオルガンでライブをするというかわいいライブを展開するジョンさんなんですが、はい、ジョンさんの初期の音源でジョンのカセット版の CD、
うん、
はい、ジョンは混ぜご飯も好きっていう曲でお別れしようかなと思います、
うん、
はい、それではこの曲でお別れです、
はい、
はいよ、んではまた次回も聴いてください、
聴いてください、
んではね、
またね、
はい、
色付きご飯と白いご飯を食べたんだ、ご飯を食べたよわんわんわん、色ついたご飯と白いご飯。